大山酒っ子クラブ。皆さんお晩でございます。今日も一日お疲れ様でございました。仙北平野の真ん中で秋田の大山のうまい酒を叫ぶ日本酒パーソナリティの菊池でございます。大山市内の酒蔵さんをお尋ねしてまいりましたけれども、本日は年内完結編、最後の酒蔵さん、藤木の金門秋田酒造さんの佐々木社長さんです。このインタビューも熱いですよ。それでは早速お聞きください。社長、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、こちらの金門秋田さん、場所はこちら藤木といいますか、角間川といいますか、はい、まあ、大曲ともまた一線を画した、はい、かつての富豪たちの、または商人たちの町と、まあ
そうですね、角間川は豪の地主さんですよね、はい、でそれに伴ってあそこ一つ の, その商店街を作ってね、うん、で一時期は秋田市に次ぐぐらい賑わったというくらいの場所なんですよね。まあ要するに米の穀倉地帯、それによって繁栄して、ほんで米を持って行って船で持って行って、まあ、特に関西大阪とか多かったらしいですけど、はい、帰りの荷物で物資を仕入れてこっから販売していったと。
あ、なるほど。
でここは八景って言うんですけど、八景は島なんですね。
あ、島なんですか。ここは
島になってるんです。
はあ。
ほんで、まあ、川に囲まれてるっていう意味でね。で、ここは、歓楽街なんです。
なるほど、うん。内陸の港にできた歓楽街なん
です。秋田の川端と一緒です。
その真ん中にある酒蔵さん。
も
ともとは、から酒蔵さんだったんですか？
実はね、うちの、私3代目なんですけど、はい、うちの初代のじいさんですね、ここの酒造会社を買ったんですね。
あ、そうなんですか。
それがスタートなんです。だからその、その前々からずっと酒造会社だったらしいですね。
ちょっと特徴というのをちょっと社長に伺いたいんですけど。
まあ、うちは吟醸酒みたいなのもやってますけども、とにかく、まあ、熟成古酒というのを商品の基幹というか、そのフラッグシップ商品にしてるんですね。
古酒、熟成酒っていうのを教えていただきたいんですけど。
まあね、一言で言うと、まあ、旨味の塊ですよね。
どうやって作るんですか？
いや、要はね、要は、じっと待つんです。待つことによって、まあ、かっこいい言い方すると、あと神様が作ってくれるというぐらいですね。
はい、
お酒は新酒の時からでもそうですけど、同じように仕込んでも、タンクごとにやっぱり味が違うんですね。日数を重ねていくことによっても、当然、いろいろな育ち方をするので、まさに人の人生と一緒ですね。
もともとは古酒っていうのは随分日本でも飲まれていたようですよね。
そう、古酒って歴史が古くて、鎌倉時代文献で残ってるのですよ、はい、鎌倉時代から残ってるんですね、
はい、
で、まあ、昔はその亀で作ります。ほんで自然と熟成が始まるんです。なのでほとんど鎌倉時代の武士っていうのは割と古酒を飲んでたっていうのがあるんですね。でその中でも年月が経っていったものを非常に珍重したんですね、はい、赤酒ってい
う、あ、色がだんだんついてくる、
色がついてくるので、高級酒だったんですね。
今日はですね、おすすめのですねお酒をちょっと伺いたいと思っているんですけれども、はい、
山吹のゴールドっていうやつですね、はい、これが1本3000円で、これはもう最低でも10年、一番上のやつは18年ものがブレンドしてあります。
あ、そうなんですね。
これはブレンディングで、はい、飲みやすくしてます。食べ物と合わせて光り輝くところがあるんですね、この間ね外人来てすんごいびっくりしてたのは、
はい、
今カニ味噌あるじゃないですか、あれで飲ませてやったのをびっくりして帰りましたね。もうフランス人もイタリア人も、はい、一緒に来たんですけども、もうこのマリアージュは何だっていうことですよね。私がやってるのは特にこれから正月に入るとお肉だとか特にエビ、エビに合わせたらすごい美味しいです、
味噌系ですね。
味噌系、あとはまあ一般的にチョコレートだったり、はい、チーズだったり、まあ、その辺は一般の人がイメージするんですけども、味噌系だったり発酵系だったりと、あとはまあ特にどの料理にも言うのはエビがうまいって言いますね、
まあ、あの部分というのはそれこ そ,
そう、
いろんなアミノ酸がこう絡み合って、
日本酒っていうのはね、ワインは酸でその食に合わせていって、はい、というマリアージュの仕方をするんです、はい、ところが日本酒っていうのは、はい、特に熟成古酒なんかは酸がちゃんと持ってるんですね、
うん、
で酸で合わせた奥にアミノ酸のうまみ、米のうまみが入り込んでいくんです、食べ物の中に、
はい、
これがワインと違うんです。だから同じチーズを食べても全く違う九条の中での溶け方がするんですね。一 一つで二度おいしくなるんですね。はそれをこうやってると本当に奥の奥まで感じられるので
楽しいですね。そう、これは
奥に奥に加速していく感じが一般の人でも分かるはずです。
なるほど。
カニ味噌って本当美味しかったかなっていうくらいを体現できます。まださらにその奥に行くんですね。それがうちの酒の特徴ですね。それはね、あの X3 というさっきちょっと紹介したのは、これは熟成酒ではないんですけども、純米酒ですけど、麹を3倍入れることによって、その旨味を強くしてあるんですね。だから、あの同じコンセプトは同じ旨味で一緒なんですけども、これはまだ熟成酒よりももっと一般的に、いろんなものにそういったマリアージュというかペアリングですね、美味しさを伝えられますね。
なるほど。
まあ、梅酒は熟成酒を使ってやってるので、これはね、刺身に浮かびます。
ほう。
ストレートだと、クエン酸がものすごく強いので、あの、紀州和歌山の南高っていう、日本でいう最高級の梅使っちゃってるんです
。いわゆる南高梅というふうに言われるやつですね。
なので、味が濃いんですね。
はい。
なので、食と合わせるときには炭酸で割ったり、少しあの、ロックにしてちょっと水と合わせると、そうすると急に、食と馴染むようになる。ちゃんとすると梅酒っていうのは、あの、薄めても、味が落ちないんですね。
はい。で、甘すぎないんですよ。
だって、きび糖使ってるんですよ。
きび糖。
ブラウンシュガーっていうやつ、
ね。ああ、なるほど。
だから味は濃いんですけど、はい、甘さはそんなに強く出さないようにしてるんです。ちゃんときび糖が最後の九条長の仕上げをしてくれるように作ってあるんです。
はい。で、さりげなく10年って書いてありますね。
そうです。
これは、そのやはり10年の熟成胡椒
を使っ
ていると。贅沢な、
これはね、原料です、ね、山吹の熟成古酒を知らしめたいためのコンセプト商品として作った梅酒から、あの、何これはっていう気づかせてもらう。なので、あの、原価高いです、うん、
山吹はインターナショナルワインチャレンジというかね、
イギリスですね、
はい、酒の部門で頂点である、そのチャンピオンオブ酒、
はい、
というのを受賞された。
あれは2009年ですね。
はい。
海外の人たちっていうのは基本飲み物の理解の仕方ってワインなんですね。
なるほど。
その一つのワインの中にどれだけの複雑性とロングトーンですねが入っているか、要するに個性というものが、うんうん、非常に重要視されるんですね、うんうん、でそういう意味では熟成酒っていうのは複雑性と個性というものの中では理解されやすいと、はい、それとやっぱりワインは食とマリアージュするという一般的な、あの考え方、おいしいものの頂点を作っていくということですね。要はね、興味を持って、
はい、
何と合うだろうって言って興味を持つ目を持ってほしい、もっとおいしい世界が日本酒の世界にあるんだから。
食の世界を広げるためのいい道具ですよね。
いや、もう本当に道具でいいんで。
金門さんの各商品なんですけども、大仙市内でどちらで買えるんでしょうか。
ああ、そうですね、
ええ、
うちに協力していただいて面白いねっていただいているところで、やっぱり金徳さんが一番バリエーションを置いていただいてますけれども、
富士小一郎さんですね。
あの人ワイン
ソムリエさんですね。
ソムリエさんなので、やっぱり私の視点とちょっと共感してもらえるのが強い。角間川の大久保さんだとか、
ええ、
あと花田で の小山酒店さん、
はい、
で駅前のところで言うと田口酒店さんと停車場小町さんですね。
はい、ああ、なるほど。
はい。
はい。じゃあもう駅は両脇。
そうそう、はい、両脇を置いていただいているので、
はい、
この正月に試していただければ、と面白いなとは思いますけど、は
い。お酒を試すと言いますよりも、皆様の奥様の手料理をこれで分析してみるという、毎年やったことがないことをやっぱりこの正月やってみませんかという。
絶対面白いと思いますよ。
はい、面白いですね。いや、本当に食べるのが楽しみになってくる酒、
ぜひ
思います。
やっていただきたい、
はい、社長どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。
いかがでしたか。この年末ぜひいろんな日本酒、特に大仙市の日本酒と料理を試してみてください。もし新しい発見がありましたら、ご家族やお友達にその発見をお伝えいただきたいと思います。よかったらこの番組にも教えてください。さて、この番組も新年改まって、また新しいことも含めて進めてまいります。今年は皆様本当にありがとうございました。良いお年をお迎えください。メリークリスマス&ハッピーニューイヤー。大仙酒っ子クラブでした。